2021年7月11日、本日は聖霊降臨節第8主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げましょう。賛美歌540番。540番。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第63編1節から9節までです。賛美歌の後ろの購読詩編のページの66ページにございます。司会者と交互に唱えます。皆様は二文字下がっているところと太字のところを朗読してください。詩編第63編1節から9節まで。神よ、あなたは私の神、私の魂はあなたを渇き求めます。あなたを待って私の体は水のない地のように乾き果てています。今、私は聖女であなたを仰ぎ望み、
あなたの力と栄えを見ています。
あなたの慈しみは命にも勝る恵み。
私の唇はあなたを褒め
た
たえます。
命のある限りあなたを讃え、私の魂は満ち足りました。私の唇は喜びの歌を歌い、床に着く時にも皆を唱え、 あなたは必ず私を助けてくださいます。私の魂はあなたに付き従い、お祈りをいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆を賛美します。今こうしてあなたの御前に集められ、礼拝を捧げられることを心から感謝いたします。けれども同時に、聖なる生けるあなたの前にどれほど真実に感謝しつつ立っているのか問われる思いがいたします。どれだけ祈り、その祈りが愛に満ちたものであったか、今あなたの前に振り返ることができますように。私たちの祈りが新たにされ、あなたを心から賛美する者、多くの人々のための祈りとなることを願っています。今日は島隆三先生を通してあなたの御言葉をいただきます。祈ることをわきまえていない、どう祈っていいかわからない私たちのために、どうぞあなたが祈りを教えてください。祈りの霊を注いでください。島隆三先生を聖霊で満たし、聞く私たちも聖霊で満たし、あなたの生ける神の言葉をしっかりと聞き、私たちの祈りが新しく整えられることを待ち望んでいます。心や体を弱くされて、ここに来たくても来られない多くの兄弟姉妹、また連なる人々を思います。どうぞその方たちの戦いを、痛みを、嘆きをあなたが受け止めてくださり、支えてくださり、望みで満たしてくださり、癒してくださることを願います。介護や看護や家族のお世話に心を砕いている日々を過ごしている方たちもあります。どうぞあなたが新しい力に満たし、常に励ましてください。大雨による災害が起こって被災した人々がおり、まだ救助活動が続いております。どうぞ憐れんでください。助けてください。世界を覆っているコロナの災いがあります。どうぞこの感染症をあなたが収束させてくださり、他にもさまざまな痛み苦しみがあります。人の命、暮らしが守られ、この地の上にあなたの平和がありますように。どうぞそのためにも、キリストの教会が地の塩、世の光としての使命に生きることができますように。あなたの栄光を表し、神への愛、隣人への愛に生きる教会としてください。この礼拝も終わりまでそのようなものとして、ただあなたの栄光を求めるものと導いてください。皆様の心にある祈りとともに、あなたにお委ねして主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A にございます。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読します。 新約聖書マタイによる福音書第18章18節から20節までです。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。それでは、島隆三先生から、あなた方の二人がと題して説教をしていただきます。
皆様もお気づきと思いますが、今日からこのアクリル板がつきました。それでマスクを外してお話しさせていただきます。来週からは金田先生もマスクを取って話されると思います。楽しみにしてくださいという私も楽しみにして一言になります。恵み深い父なる神様、あなたの豊かな恵みによって一周の歩みを守られて、今日また敬愛する兄弟姉妹たちと共にこの礼拝を共に捧げ、また屋敷のここに立たせていただきましたあなたの憐れみです。どうぞ主よ、この時をあなたが豊かに祝し、終わりまで主が真ん中にいて私たちを導き、ご自身の栄光を表してください。集われたお一人一人の霊肉を強め支え、その家庭を豊かに祝福し、お一人一人の祈りを主が覚えくださるように、また礼拝を覚えながらもどうしても集うことのできない兄弟姉妹たちに、そのところで豊かな主の恵みがありますように。これからの時すべてを主の御手に委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。昨年金田作子先生から、あの西川口アシュラム、この教会で開かれるアシュラムの助言者というんですが、助言者を依頼されました。それで依頼されたんですけれども、ご承知の通りこのコロナのでですね、昨年アシュラムができませんでした。それで1年延期っていうことでしたが、今年もできないということでですね、それでそのアシュラムの祈りを始めるにあたって、祈りの奨励を一言礼拝でしていただきたいという、そういう依頼でしたので、まあ、私がふさわしいかどうかということもちょっと躊躇する思いもありますけれども、祈りについてどこからお話しようかとこう祈りつつ考えておりまして、心に浮かんだのが先ほど読んでいただきましたマタイの福音書18章のこのお言葉です。まあ、イエス様の有名なお言葉で、祈りについても大事なお言葉ですけれども、今日はこのところから2つのことをお話しいたします。2つのこと。第一は20節、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。この言葉、まあ、言語にはですね、なぜならという接続詞があるんですけれども、ここではそれが省略されていますね。ですから本当は20節は19節のイエス様の約束の根拠としてイエス様が言われたお言葉ですけれども、私は非常に大事な言葉だと思っています。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいる。これはどんなにですね、大切な、また嬉しいというかありがたい、お言葉であるか。イエス様がおられるところに神の国があります。この礼拝も私たちはイエス様の名によって集まっていますから、この礼拝の真ん中にもイエス様がおられる。ここにも神の国があります。賛美歌にもここも神の御国になればという歌がありますが、その通りですよね。 神の国はいつ来るのかというファリサイ派の人々の質問に対してイエス様は答えられました。神の国は見える形では来ない、ここにある、あそこにあると言えるものでもない、実に神の国はあなた方の間にあるのだ。これの大事な言葉で、ルカの福音書17章の20節、あなた方の間にある。これなかなかですね、分かるような分からない。口語訳ではですね、口語訳の聖書ではあなた方のただ中にあるって訳されましたね。これもなかなかいい訳だと私は思いましたが、いろいろな訳があるんですけれども、イエス様の名によって集まるところにはイエス様も共にいてくださるんですから、神の国は私たちの間にある、ただ中にあるっていうことは分かると思いますね。分からないことではない。でさらに言えば、教会っていうのはそういうところですね。教会と神の国はイコールではありません。しかし教会は神の国の雛形と言われる。イエス・キリストがおられるところに教会があります。で、使徒パウロの手紙を読みますとですね、使徒パウロは教会はキリストの体であるということを力説していますね。体である、体っていうのはですね、ご承知の通り目に見えるものです。心は見えないけれども体は目に見える。ですから目に見えない教会、このキリストをですね、私たちが見えるように、みんなが見えるように示しているのが教会だっていうことです。まあ普通の人はですね、イエス・キリストが生きておられるのかって誰も分かりません。そんなことは目にも見えないし。だけど教会に行って、本当に教会がキリストの愛に生かされて、そしてこの礼拝が捧げられ、あるいは祈りがされ、交わりがされるという、そういう姿を見て、あ、教会、キリストっていうのはそういう方かと、ここにキリストがおられるのかっていうことが分かる。ですからパウロは教会はキリストの体であるということを力説したわけですね。ですからイエス様の名によって共に集まるということが本当に大事です。仙台の中島大作先生、私の恩師ですけれども、教会は集会であるということを何度もやりましたね。俺に触れて、教会は集会である、2人でも3人でもイエス様の名によって集まるということが大切です。ところがご承知のようにですね、昨年からこうコロナが蔓延しましてね、教会の集会が今までのようにできなくなったんです。この教会はですね、私は本当に感謝してますけれども、もちろん感染に十分注意しながらこのように礼拝が守られているし、祈祷会もそう変わりなくずっと続けられている。私はこれはね、本当に感謝してますよ。私はそれを楽しみにしている。ところがですね、今ですね、まあ、皆さんどれぐらい他の教会のニュースが入ってくるか分かりませんけれども、礼拝をお休みしている教会、もう特に祈祷会なんかはもうずっと休んでいる教会多いんですよ。コロナだから仕方がないって言うんですよ。そうでしょうか。これは教会にとって致命的なことですよ。集まらない、あるいは集まれないということは。で、また多くの教会ではですね、集まることが困難なので、オンライン礼拝って、まあ私たちもね、昔はそんなことは夢にも思わなかったけれども、リモートでパソコンで礼拝が守られているんです。まあ文明の利器っていうのはすごいといえばすごいですよね。ですからですね、このコロナのおかげで、ある人はですよ、コロナのおかげで今まで教会では眠っていた文明の利器が教会でも用いられるようになったって喜んでる人たくさんいますよ。それからある人はこう言うんですよ。今まではね、教会に集まってくださいと言ってきたけれども、今は教会が各家庭に入り込んだとうまいこと言う人いますね。なるほど、教会が各家庭に入り込んだ、まあ、そういうことも、まあ、間違っていない。それから今まではですね、こういう人、こういうふうに言う人もいる。今までは場所を共有していたけれども、今は場所は異なっても時間を共有しているんだって。まあ理屈はいろいろ言えますね。 まあ、確かに当たっているところはありますよ。当たってる。しかしそれは真理の一面ですよ。もう一度イエス様の言葉に帰れば、もう虚心坦懐にこの言葉を読めば、二人または三人が一緒に集まるところに私もいる。教会はそこにいる、そこにある。ですから一緒に集まるっていうことは教会にとって本質的なことなんですよ。どうでもいいようなことじゃないんですよ。本質的なことなんですよ。このことを私は忘れてはならないと思うんです。だから安易にですね、いやオンライン出会いがありますからとはね、案外そういうふうにこう安易に言う人がいるんだけれども、私はちょっと違うなっていうことを感じるんですね。教会は今日までどんな時にも必死で集会礼拝を守ってきたんです。皆さんもお聞きになっていると思いますけれども、あのローマ帝国の激しい迫害の中にもですね、あのローマに 今でもありますけど、地下の墳墓地ですね、カタコンっていう、広いですよ。もうあれね、明かりでもなかったらもう迷ったらもう出てこれないかもしれない。私も一度だけ見ましたけれども、そのちょっと広いところでみんながそこで集まって秘密の礼拝が捧げられた。あのホーリネス誌を皆さん読んでらっしゃいますか。6月号はホーリネス教会の弾圧迫害があったことを覚える、毎年そうです、その特集で、まあ、私も一文を書かせていただきましたけれども、私の札幌の母教会の伊藤薫牧師も投獄されて、そして、まあ、先生がいなくなった突然ですからね。その次の礼拝に行ってみたらもう先生はいないんですからね。それでその留守を伊藤須磨先生が守った。まあ素晴らしい奥さんでしたよ。そして1年、約1年、翌年の、それが昭和、その伊藤先生が、伊藤先生ばかりじゃないですよ、我らの先輩たちが検挙されたのは昭和17年6月26日の早朝です。そしてみんな、まあ、出すから主だった牧師たちは投獄されたわけですけれども、礼拝はね、守り続けられましたよ、先生がいなくたって。特に牧師夫人が中心になって大体礼拝を守られていた。で、札幌でも伊藤須磨先生が礼拝をリードしておられたんですけれども、その教会が今度は解散というのね、もう集会は一切許さない、解散です。礼拝も許さない、もちろん祈祷会なんか許されない。で、伊藤様先生が涙ながらに、これが皆さんと共に捧げる最後の礼拝ですとこう礼拝で告げたんですよ。そうしたらですね、まあ私はみたいなこと言います、私はまだ3歳かな、言ってたと思いますよ、私の3歳でも。それでそこにいた一人の姉妹がですね、さっと立ち上がって、皆さん来週からは私の家に、我が家に来てください。これはね、皆さんね、今で言えば簡単なように聞こえるかもしれないけれども、あの時代にはね、ちょっと言える言葉じゃないですよ。もうキリスト教というわけだけで白い目に見られて、牧師が投獄されたなんてことが噂でも聞こえてきたら、もう教会なんか恐ろしくてっていうことでしょ。そういう中で教会で礼拝ができない、じゃあ我が家に集まってください。私はこれはね、まあ、100年を超える札幌新生教会の歴史の中で決して忘れてはならない一言だと思っています。まあ、私は長澤留乃さん、留乃のおばさんっていうのは、おばさんにも随分世話になったので、あのおばさんなら言うかなとこう思いますけれども、とにかくこの一言でですね、解散させられた教会、もう牧師はもちろんどこの集会にも行くことはできません。信徒だけで長澤家で守られて、やがて長澤家に一番近かったのが我が家ですから、我が家と長澤家と交代で守られて、ですから3年ぐらいですね、教会は解散させられましたけれども、集会が途切れることはなかったんです。集会は途切れなかった。ですからそれがあったから、戦後また信教の自由が来て、そして教会が再建されていくわけですけれども、その核になったのがその家庭集会ですよ。10人から20人ぐらいだったですかね、そういう人たちがいたから、伊藤牧師が 死なないで出てきたときに礼拝をすぐ守ることができた。まあとにかく私も中島先生を真似してですね、教会は集会であるということを皆さんに強調したい。しかしどうしても集まらないときもありますよ。体調が悪かったり、高齢になっても足も弱って行きたくても行けない。もう分かりますよ、私もだいぶ弱ってきた。そうして今日のようなコロナの蔓延というような場合もありますよ。しかしその場合もですよ、安易に集会を休むということは皆さん絶対に考えないでいただきたい。安易に集会を休んだら教会はなくなります。オンラインでやればいいんですよと簡単に言っちゃいけない。少なくともそこにはですね、大きな痛みがあってしかるべきだと思います。集まりたくても集まれない、行きたくても行けない。皆さんどんな礼拝が今教会で捧げられているのかということで、そういう痛みというか、もうそこに祈りもありますけれども、そのことをですね、私たちは深くイエス様の大事なお言葉だということを心に留めたいと思います。2人または3人が私の名によって集まっているところに私もそこにいる、共にいる。これが第一に申し上げたいこと。第二のことは19節です。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。これもすごい言葉ですよ。これは一緒に集まるのではなくて、心を一つにするということです。これは教会にとって大事なことですね。一緒に集まっていても心は天然バラバラだっていうことはざらにありますよ。私は今日のね、家庭の最大の問題はそこにあると思ってます。同じ家族であっても、夫と妻が、親と子供が、兄弟同士が、心はバラバラですよ。バラバラ。そういう家庭はね、ざらというよりももうそれが当たり前と言ってもいいかもしれないね。今は、今の日本、まあ、日本だけじゃない、アメリカあたりも問題ですけどね。私はこの教会に、まあ、以前お世話になっておりましたけれども、その時にあるセミナーに出ました。その時に海外、アメリカだったんですかね、海外からの講師がこう言いましたよ。家族という以上は、少なくとも週に1時間は、いいですか、少なくとも週に1時間は一緒に過ごす、一緒に語り合う、それが最低求められることだっていうことを言われましたね。私はそれが非常に心に留まっている。なるほどと思った。しかしね、それを聞いていた時にも、日本の家庭でそれができている家庭はどれぐらいあるだろうか。子供が小さい時はそれができても、大きくなってくると難しくなってくるでしょ。難しくなってくる。子供だって忙しいんですからね。それで家族っていうのは名ばかりでね、実際は同居人ですよ。家に共にいる同居人というのが偽らざる現状ではないかと思った。だから私はその講師の言葉を未だに忘れない。そうか、家族という以上は少なくとも一週に一時間と言いましたよ。そんな長い時間じゃない、一時間はと言いましたね、その講師はね。で、それはまあ家庭の問題ですが、問題は教会です。教会っていうのは神の家族です。この神の家族が今申し上げた日本の多くの家庭のように、家族まではいかない。そういうことを言うと、家族まではいかない、家族未満という教会が多いのではないかなと私は危惧する。まあ、皆さんどれぐらい教会の諸教会の状況は、まあ、おそらくここの西川口教会に出てる方はここの教会があまりお分かりにならないと思うんですが、まあ、私たちは立場上いろんな教会のことが耳に入ってくる。はぁとこう心痛むことが多いですよ。イエス様はですね、あなた方の2人が地上で心を一つにして求めるならば、天の父はそれを叶えてください。まあ、これは祈りの大切さですけれども、祈りばかりではないですよね。教会というのはそういうところだということをイエス様は言わんとされたでしょう。でもね、中にはね、私はね、その一人が好きなんです、ね、一人が好きなんです。誰かと一緒にやるとかね、協力してやるっていうのは嫌いだっていう方が、まあ、ここにもおられるんじゃないですか。で、そういう方は特にこの御言葉に注意してください。特に 一緒にやるのが好きな人はまあまあ、いいですけれども、俺は一人がいいんだっていう人は特に注意していただきたい。これは好き嫌いの問題ではありませんよ。教会にとって本質的なことなんです。ことに祈りにおいてそうなのだっていうことを心に覚えていただきたい。なぜだろうかなと私もちょっと考えて、イエス様はどうしてこういうことを言われたかなと。心を一つにするって言ってもですね、使徒行伝にアナニア・サフィラ夫婦っていうのが出てきますよね。皆さん、あまりいい夫婦のことを言わないでちょっと申し訳ないけれども、心を合わせてと書いてある。心を合わせて聖霊を欺いた、さも自分たちが人たちのような立派なことをしていると見せかけて恐ろしい神の裁きを受けました。二人ともあそこで即座に殺されたんですよ。一人ずつですけどね、即座に。こんなことが今教会で起こったらですね、もう教会たまら立ち行かないね。これ即座に殺された、もう恐ろしい記事です。まあ、あれは教会ができてまだ日が浅い、使徒言行録の5章ですからね。これから教会というのが成長していくときに、教会への警告として、まあ、特別の神様の厳しい裁きを受けたと思いますけれども、ペテロはですね、後から来た サフィア奥さんの方に、二人で示し合わせて主の霊を試すとは何事かとこう叱りつけてますよ。二人で示し合わせて、二人で心を合わせて聖霊を欺くっていうのは恐ろしいことですね。あるいは祈りにおいてですね、心を合わせて祈るからそれが正しい祈りだっていうことはそう簡単には言えないでしょ。そう思いませんか。本当の祈りっていうのは何ですか。神様の御心にかなう祈りですよ。そういう祈りが答えられるとヨハネの手紙の5章にはっきり書かれてますよ。まあ祈りについては聖書にいろんなことが多いですけれども、究極、私は究極的にはロマ書にあるように、聖霊が私たちのうちで祈ってくださる、私たちの代わりに祈ってくださる、まあ、うめいてくださるとあそこにありますね。言葉にならないうめき、この聖霊のうめきこそ本当の祈りだなということを私は思いますよ。この聖霊の祈りに私たちの心が一致すれば必ず聞かれるでしょうね。それはね、そういう祈りは。あるいはですね、イエス様は弟子たちに主の祈り、皆さん今日も祈りました。私たちは礼拝でも家庭でもどこでも主の祈りを祈っている。すべての祈りは主の祈りに凝縮されます。短い祈りですけど、あるいはどんな私たちが何を祈るにしても主の祈りに合致する祈りが正しい祈りでしょう。そういう祈りが答えられる祈りでしょう。じゃあどうしてイエス様は二人が心を合わせてとこう言われたのかな。イエス様は弟子たちの信仰を高く評価してですね、彼らの祈りも評価して、そしてこういう勧めをされたのかなと考えてみると、そうとも思えない。彼らの信仰もまだ未熟ですよね。幼稚ですよ。それでもあなた方のうちの二人が心を一つにしてと言われた。これちょっと皆さん考えさせられますよね。何か皆さん思い当たることはないですか。古い聖書仲介を見ますとね、ここの二人っていうところにわざわざ中を入れて夫と妻がと書いたんですよ。これ補ったんですね。もちろんイエス様はそう言われたんじゃないでしょうけど、夫と妻が、夫婦が、夫婦っていうのは聖書では一心同体ですからね、その二人が心を合わせて祈るならばという、この仲介者の補足もこれなかなか意味があるなと私は思いました。でそこで私は私の父と母のことを思い出しましたね。よく祈ってましたよ、二人で。父と母の祈りが全部もちろん答えられたとは思いませんよ。そんなことは思いませんよ。だけど私は全体としては答えられたと思ってますよ。まあ 我が家のことをちょっと申し上げると、我が家は8人の子供が生まれて、私が末っ子なんですけどね。で、一番上の兄と姉は結核で20歳ぐらいで2人とも死にました。これがどんなに両親にとって痛いことか。それからもう一人の姉は1歳の時に死にました。この1歳の姉が死んだことが直接の契機になって父は信仰を持ったんですよね。まあとにかくこの我々、まあ、子供の立場から言えば、この子供たち8人のために父と母がどんなに祈ってくれたか。いつも私はだから父と母に祈られているという安心感といいますかね。特に私は牧師になってそう思いましたね。誰が祈ってくれないとしても、父と母が自分のことを祈り忘れるということはありえないと。いつもこの両親の祈りに支えられているなっていうことをずっと思ってましたね。もう今は当に父と母も天国に行きましたが、まあ父と母のことだけではなくて、我々夫婦のこともですね、少しやっぱり言わなくちゃいけないんじゃないかと思って。私たちは伝道者同士で結婚したんです。妻の方が先輩ですよね。私よりも先に伝道者になって、で特に静江はですね、ヨドバシ教会の出身で、まあ、皆様もあんまりお分かりにならなくなった、ホリネスの教会の中心の教会でしたが、小原土佐治っていう先生に鍛えられて、特にその総伝祈祷会、毎朝 年がら年中、盆も正月もないですよ、毎朝5時半から総伝祈祷会、そこにヨドバシ教会の信徒十数人でしたかね、それで東京聖書学校の新学生たちも出るっていう、まあ、私も半年だけ聖書学校の寮に入れていただきましたので、それまでの生活とガラッと変わってですね、私はまあ、献身する前は酔いっぱりでね、夜は何時まででも平気だったんですよ。それでは朝起きられませんからね。だから5時半の総点祈祷会に出るためには5時に起きなきゃ間に合わないでしょ。ですから生活はガラッと変わりましたけれども、半年間の寮生活で一番心に残っているのは総点祈祷会です。そして小原先生の総点祈祷会の奨励も忘れることができない。ですから、まあ、2人が結婚しまして、我々結婚しまして、どこの教会に使わされても、まず総点祈祷会をするっていうのは当たり前っていうかね、自然というかね、まず2人で総点祈祷会を始める。で、そこに信徒の熱心な方が、1人か2人か、まあ、3人か少数ですけれども加わってくださって祈るという、そういうふうにしてきたんですが、しかし考えてみますとね、それは教会の総点祈祷会なんですよね。まあ、仮に2人でもそれは教会の総点祈祷会、夫婦だけの家庭の祈りっていうのはですね、案外できなかったなっていうことを思うんですよ。でそれができるようになったのはですね、香港に行ってからです。まあ、その前は私は中野の厚生協会というところにいたんですが、幼稚園はあるし、まあ忙しかった。で、そういうところから解放されて香港に行って、まあ、全然生活は変わりましたけれども、香港に行ったらですね、総点祈祷会はできない。なぜかというと、治安が悪いから、そんな朝早くに。私はこれから教会の総点祈祷会に行ったらそんな危ないですよ、とてもね。ですから、あ、ここでは総点祈祷会はできないなっていうことで、静江と2人で祈り始めてですね、初めて、あ、夫婦で祈るということのね、こう意味っていうかな、そのことを私は香港に行ってね、初めて分かったように思った。それからまたずっといろんな教会に、近口教会に来たらいろいろでしたけれども、2年前に大田区の東調布教会を辞任っていうか、教会から解放されて責任を解かれて、そしてこの川口のマンションに越してから、今はですね、朝起きたらまず2人でアッパールームっていう小さな祈りの本と、静江はもう一冊で霊想書ですが、 愛読している。それを二人で読んで心を合わせて祈る。そしてその恵みをかみしめています。もう私も80を超えて、両親は二人とも84でなさいましたから、その年が近づいてきたなと、もう残されている時間は少ないなということを思ってますけれども、まあ僭越ですけれども、私の両親と我々夫婦のことをちょっと申し上げましたけれども、どうぞ皆さんもですね、それぞれご自分の経験あるいはいろんな思いがあると思うんですよ。だから聖書の言葉を自分に当てはめてお読みいただきたい。そして皆さんなりにですね、このイエス様の二人が心を合わせるならばって、どうしてイエス様はそう言われたのかということをですね、ご自分でよくお考えいただきたいと思うんですね。一人の祈りはもちろん大事ですよ。一人の祈りも大事ですよ。最後は一人で祈るんですよ。しかしあえて二人が心を合わせて祈るならばと、今本日誌ではですね、祈りのしおりと題して、佐藤雅文というこの先生の祈りは凄まじかったね。まあ、小原先生も祈りの器ですけど、佐藤先生にはちょっと及ばなかったかもしれない。もうこういう祈りの器っていうのは、まあ、ほとんどいないですね、今はね、いない。で、佐藤先生がお元気の時に書かれた祈りに関する文章、これを小原先生がまとめて祈祷の生涯という本を出された。命の言葉社から出て、今は絶版ですが、ちょっとこれもこんな祈りの本というのは珍しいですよ。よっぽど祈った人でなければ書けない本ですよ。で、今その本をですね、前の編集長がですね、少しずつ紹介してるんです、本日誌で。私はいいと思ってね、私も読んでますけど、もう一度読んでますけれども、今言ったように本当に祈りの器、一人でね、何時間だって祈り抜くんですか。祈り抜くっていう言葉がよく先生言っておられたの、祈り抜く、ちょっと祈るって言うんじゃない、祈り抜く。ところが祈れなくなる時があるっていうの、そう、祈りの器でもそう言ってるんですよ。そういう時には祈りの助け出が必要だ。誰か助けて、一緒に祈ってくれる祈りの助け出が必要だ。ああ、そうなんだなと。祈れば祈るほどそういうことが分かるんだなと私は思いましたね。中島大作先生はね、一人の祈りの困難ということを言われたときに、そのために祈祷会があるんですよって言われたよ。祈祷会っていうのはね、一人で祈るのが難しいから、だから祈祷会で心を合わせて祈る。そして励まされて一人でも祈れるようになる。まあ、一人で祈るってのはだから大人でしょうね、やっぱりね。だけどイエス様はあえて弟子たちに、二人が心を一つにして祈るならば、その祈りは尊いよということを教えられた。こういうイエス様の言葉をね、軽く聞き流していけないと思うんですよ。大事な言葉ですよ。ですから私たちももちろん一人で祈っていいですよ。だけど誰かと心を合わせて祈る、あるいは助け合って祈る、相手の祈りを助けるという意味で二人で心を合わせて祈る、大事だと思いますね。お祈りします。天の父なる神様、今日西川内教会の愛する兄弟姉妹たちとともに、このイエス様の大切なお言葉を考えることができました。どうぞこれをしっかりと心に刻んで、今はコロナが蔓延して、本当に礼拝も祈祷会その他の集会も困難になっているけれども、西川口教会はこのように皆さんが礼拝も祈祷会も大切にして守り続けておられる、私は本当に嬉しく思っています。どうぞ愛する兄弟姉妹たち一人一人をなお恩を励ましてくださって、その家庭においても、あるいはご夫婦で、あるいはこの親子で兄弟でというふうに、誰かと心を合わせて祈ることができるようにお導きをお与えください。感謝します。尊い主イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。
賛美を捧げます。賛美歌544番、賛美歌544番です。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
在前の父なる神様、皆あがめ賛美をいたします。このコロナ禍の中でもこうしてあなたに導かれ守られて、こうして礼拝を続け、また祈祷会を続けていくことができますことを感謝をいたします。今日は久しぶりに前任牧師の島先生から御言葉を取り継いでいただきました。ありがとうございます。私たちがいかに祈るか、どのようにして祈るか、その大切さを、説いてくださいましたこと、本当にありがとうございます。今あなたからいただいたものの中から捧げましたもの、どうぞ清めて御用のためにお使いください。ここに集いました兄弟姉妹の祈りとともに、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げをいたします。アーメン。
正英の賛美歌27番を賛美し、祝祷を島隆三先生していただき、構想を持って礼拝を終わります。賛美歌27番。
願わくは主イエス・キリストの御恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しい御交わりが、愛する兄弟姉妹たちと共に、今も後も、とこしえにあらんことを。
これで礼拝を終わります。